それでは、今朝の聖書の拝読させていただきます。この朝の、御言葉は、ルカの福音書、24章45節から49節まででございます。新約聖書の、174ページ、上の段でございますね。はい。それでは、拝読いたします。それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してあなた方はこれらのことの証人となります。見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。以上でございます。それではこのところからキリストの証人となると題して西本先生より、お言葉とお祈りをしていただきます。では先生お願いいたします。
皆さんおはようございます。メッセージの前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、5月の第三週日の礼拝を私たちに与えてくださり、また愛する兄弟姉妹方とともにこの教会の礼拝堂において、またネットを通してともに神様に礼拝を捧げることができますことをありがとうございます。私たちのためにイエス・キリストは十字架にかかり命を捨ててくださいました。このことを通して神様は私たちに対するその愛を表してくださったことを感謝します。また死の中からよみがえられて私たちに永遠の命、復活の命、死に打ち勝つその力をも与えてくださっておられることをありがとうございます。どうぞまたこの礼拝においてこのことを私たちは確信し、また上から力をいただいてこの新しい週も主とともに歩んでいくものとしてくださるようにお願いします。どうぞ今からの時をも助け主ご聖霊が私たちの心の中に働き、神様の真理を理解し受け止め、そしてまた神様が喜ばれることを行っていくものとしてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス・キリストが十字架にかけられた、その後この地上においてなんと40日間弟子たちと一緒におられました。じゃあなぜその40日間弟子たちと共におられたのか。実はそこには一つの大切な目的があったわけです。それは45節に出てきますけれども、それからイエスは聖書を悟らせるためにというですね、言葉が出てきます。なぜ40日間地上におられたのか。弟子たちに現れて、そして聖書を悟らせるという一つの大きな目的があったわけです。この聖書を悟る、ただ単に理解するとか分かるとかそれだけのものではないわけです。まあよく仏教では言われることはその悟りが大事だとですね言われることがあるわけなんです。まあなかなか分かりにくいことかもしれません。しかしイエス・キリストはこの聖書を悟らせる、聖書っていうのは神の言葉であるわけです。そしてこの当時2000年前の聖書っていうのは今の聖書とは少し違います。今私たちが持っている聖書は旧約聖書と新約聖書、その合わさったものを聖書と言ってるわけですけれども、2000年前の聖書は簡単に言うならば旧約聖書だけだった。おそらく今でも旧約聖書は難しいっていう人が結構いらっしゃるんではないかなと思います。新約聖書、福音書だったら分かりやすいけれども、 もう旧約聖書は量も多いし、なかなか分かりにくい。そして実はイエス様が十字架にかかり、よみがえられた時も、なんとイエス様の弟子たちですらも、その真実を、悟るっていうかですね、実際のこととしては受け止められなかったというのが事実であるわけなんです。ルカの福音書24章の初めの方には、イエス様がよみがえられた復活の日の出来事が記されてあるわけなんです。一番最初にこのイエス様にお会いしたのは誰かっていうと、マグダラのマリアっていう人でした。でも彼女はこのイエス様にお会いしてもそれが理解できなかった。他の聖書の福音書を見ると、もう庭のですね、管理人万人だと思っていた。彼女は福音書を見ると7つの悪霊を追い出されたってあるわけなんです。それはどういうことかは詳しく分かりませんけれども、ひょっとして今の現代で言うならば、精神的な病が彼女の心の中にあったんではないだろうか。しかも一つの悪霊だけではなくて、もう7つの悪霊っていうことですから、相当心に苦しみを覚えていた。そういう中からイエス様によって癒され救われたわけです。もうイエス様は私の命と言えるぐらいにですね、イエス様を慕い、また従っていった人であったわけなんです。その彼女ですらイエス・キリストが死の中からよみがえられた、信じることはできなかった。イエス様のお城は素晴らしいし、そしてまたたくさんの人を癒される、神の子キリスト、ところが死の中からよみがえる、とってもではないけれども信じがたい。ですから彼女はこの墓に行くときには香料を持ってですね、行った。それは死んだら人間が臭くなるわけなんです。腐乱してください、腐乱していく。だからその匂いを抑えるために香料を持って行ってですね、死んだ人の体につける。だから彼女はまさかイエス様がよみがえるとは信じることはできなかった。でも彼女だけではなかったわけです。この24章というところにはエマオという村にですね、行く2人の弟子のことがここに出てきます。おそらくこの弟子っていうのは十二弟子ではなくて、外弟子っていうかですね、十二人はイエス様と一緒に生活してたんですけれども、それ以外に70人とか72人っていうですね、イエス様にやっぱり従っていきたいという弟子たちもいた。その中の二人、彼らはエマオっていう町に、村に行く。おそらくはエルサレムで迫害があるから自分たちは逃げていく、その途上だったんではないかと思います。その時に彼らも復活されたイエス様にお会いした。しかしマグダラのマリアと同じように彼らはそれがイエス様だということは全く気がつかなかったわけです。そしてこのことに関してイエス様が言われた言葉がこのルカの24章の25節に出てくるんですけれども、そこにこの心が鈍くっていうですね、言葉が出てきます。心が鈍い、イエス様は頭が悪いとはですね言われなかったんです。心が鈍い。ですから聖書を読むということは知識だけで理解できるものではないということを思います。知識があるから聖書の言葉を理解できる、実はそうではなくて心で読む。ある方は聖書はハートで読むものだってですね、そういうことを言われました。心で読む、心に感じるっていうことなんです。だから聖書っていうのはただ単に 理解した。じゃあそれで救われるんだろうか。実はそうではない。私たちは自分の知識や理解力でもって聖書を読んで救われるというのではなくて、実は心で信じるということが大事であるわけなんです。それはもうローマ人の手紙の10章のですね、9節10節あたりに、心で信じて義と認められ、口で告白して救われる。頭で信じるとはパウロは言わなかった。心で信じる。だから聖書の言葉っていうのは、実は私たちは心で受け止めていく。そして弟子たちも心が鈍かった。だから復活っていうことが信じられなかった。ところがイエス様にお会いして、彼らの心は変わったわけなんです。24章の32節に、聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内に燃えていたではないか。なんとイエス様が聖書の話をするときに心が燃える。聖書を解き明かされて理解できた。彼らはそう言ってないんです。心が燃えた。心が燃えて彼らはどうしたのか。なんと逃げてきたエルサレムに彼らは引き返す。そこでひょっとしたら自分たちも捕らえられて殺されるかもしれない。それが逃げ出した最大の理由じゃないかなと思うわけです。でも彼らは復活のイエス様にお会いし、そしてまた彼らの遮られていた目が開かれて、イエス様が話されるときに心が燃える。もう彼らはそこでじっとはしておられなかった。エルサレムに帰って、そして主の弟子たちに、自分たちは復活のイエス様にお会いしたんだ。おそらくそこには他の人たちも集まっていたと思います。自分たちもあった。当然復活の日に残る11人というか、まあトマスという人だけはいなかったわけですから、10人イエス様の直弟子たちも戸を閉じて、そして中で閉じこもっている中にイエス様は現れた。確かにイエス様はよみがえられた。彼らはその確信を持ったということであるわけなんです。そしてイエス様はこのことを実は悟らせるために40日間地上におられた。ですからまあ私たちも大切なことは何なのかというと、私たちは頭で理解する、それ以上にもう心で分かる、神様の心が分かる、それが必要になってくるということです。聖書は不思議な本です。第二テモテの3章16節を見るならば、聖書は神の霊感によって書かれたものであるとですね、あるんです。そこが他の本とは完全に異なるところです。他の本はその人の知識とか体験を通していろいろですね、随筆書いたり小説書いたり、また時には論文を書く。ところが聖書は違う。神の霊感によって書かれている。そして私たちが実は聖書の言葉を理解するために欠かせないものがあるんです。それは聖霊の助けが必要であるということです。聖霊の助けなしに私たちは神様の心を分かることはできないし、そして従っていくということも 100% 私は不可能だと思います。そしてそのことを実は明らかにしてくださるのは聖霊である。聖霊の働きなくして私たちは聖書を悟るということはできないわけです。そして聖書の中心的に書かれているのは何か、それは40節46節のところに 次のように書いてあります。イエス様は要約されたわけです。キリストは苦しみを受け3日目に死人の中からよみがえり、実はこれは聖書がもう言わんとするところの一番重要なもう根本的な要であるということです。まあ聖書66巻、そう簡単なものではないと思います。しかし聖書が私たちに伝えたいメッセージっていうのは、キリストが苦しみを受けられた、じゃあ何のために苦しみを受けたのか、それは私の罪だった、私の罪のために身代わりとなって十字架に死んでくださった、それを私たちが信じるっていうことなんです。ただ単にこういう聖書の内容がこういうこと書いてある、こういうことを言っている、それだけだったら自分の生活には何の影響も与えないと思います。まあ、ベンハーという映画を私は何回か見ました。ルー・ウォーレスっていうですね、まあ、アメリカの州知事になったもう南北戦争の、まあ、一人のですね、もう偉大な将軍、まあ、彼はキリスト教を嫌い、もうなんとかキリスト教をアメリカからなくしたい、奥さんは熱心なクリスチャンでした。ですから彼はもういろいろ大学の図書館とか回っていって、一世紀時代の考古学資料を集めてですね、彼はキリスト教撲滅論というその論文を書こうと意図したわけです。ところがなんと彼がそのまあ序文を書いている中に、まあ夜中でしたけれども書いていたペンをもう折ってですね、そしてもう机のからもう転げ落ちるようにもう床にひざまずいて、神様ってですね彼は祈った。もうこれ以上書くことはできない、なんと彼はキリスト教撲滅論から偉大な生涯の物語ベンハーという小説を彼は書き表して、もう劇場でも上演されたり、ついには映画になってもう全世界に知らしめられる、人の生涯を変えるわけなんです。だから私たちも聖書のいろんな知識とか、またそこに書いてある素晴らしい内容、それも大切なことだと思います。でも要はやっぱり自分自身の人生が変えられなかったら、私は意味は半減していく、いやそれどころか失われていってしまう。キリストが私のために十字架にかかって苦しみを受けてくださったんだ、そして私に永遠の命を保証するために死の中からよみがえってくださった、このことを信じる、もうこれに尽きると思います。もうこれがなかったら私はもうキリスト教の意味も聖書の意味もない、本当に自分が復活の命に預かる、永遠に生きることができるんだ、その確証を与えていただく、そしてそれのもとになるのは実は聖書である。ですから聖書ほど不思議な書物は他にありません。もうローマ時代には何回も焼かれた、まあ、中国でも焚書坑儒ってですね、もうそういうことがあったんですけれども、ローマ時代でも聖書が何回も焼かれ滅ぼされそうになったんですけれども、それでも残って今日まで至ってきているわけなんです。奇跡の本だと。それは何のためか、それは私が救われるためなんだと、永遠の命に預かって生きることができる、そのことをイエス・キリストは私にも与えてくださっておられる。そしてこのことは48節見ると、あなた方はこれらのことの証人となりますというふうに弟子たちに言われたんです。弟子たちは弱かったです。最後の晩餐の時についていきますと言ったんですけれども、誰もついていくことはできなかった。イエス様一人が捕らえられて鞭で叩かれ、ついには十字架にかけられて十字架の上で死なれる。しかしそれは 聖書に書かれてある通りのことであったわけです。そうでなければ私たちの罪を誰が許してくれるんだろうか。誰が自分の罪をかぶってですね、身代わりになって死んでくれるんだろうか。この方以外にはおられない。そしてこの方は死の中からよみがえってくださった。それは自分のためなんだ。だからこのことを信じるならば死の恐れがなくなるわけです。だから先ほど言ったエマオに逃げていったあの二人の弟子たちもエルサレムに帰ってきた。そこで自分たちも捕らえられて殺されるかもしれない。でもイエス様は約束された通りに死の中からよみがえられた。そして彼らはなんとこれらのことの証人となります、イエス様は言われたわけです。実はこの証人という言葉の中には殉教者という意味が含まれている。だから証人となるということは命がけのことであったわけなんです。でも彼らはイエス様が死の中からよみがえられて、そして死に勝利された、その確信が彼らの中にあったわけです。そしてそれは何の目的なのか。目的があるんです。それは47節にその名によって罪の許しを得させる悔い改めとですね出てます。罪の許しが与えられる。自分は散々罪を犯してきた、これが許される。私はこの十字架以外に罪の許しがあるということは聞いたことないです。他の宗教では病気が治るとかですね、お金持ちになる、でも罪が許される、他にはないことです。自分の失敗、心の中にある咎め、悩みや苦しみが全て全部許される。まあ私は幸いだったと思います。私がまあ救われる時っていうかですね、教会に来て聖書もよくわからない、でもその時に私はイエス・キリストを信じたという人のその体験談を聞くことができたわけです。前にも話したと思いますけれども、もう2人や3人だけではなかった、もういっぱいいろんな人がそれぞれの境遇の中に自分は救われたということをですね証しをされて、やっぱりそういうあの人がいることほど確かなものはまあ他にはない。だからこれはもう現実のことなんだなということを私は感じたわけです。そして当然このことを直接言われたイエス様の弟子たちもですね、このことの証人となっていった。そしてそれが実はこのペンテコステの日に起こったということであるわけです。罪の許しを得させる悔い改め、このペンテコステのことは使徒の働き2章にですね詳しく出てきてます。この時にペテロが立ち上がって十字架のことを話をしたわけです。でそれを聞いたエルサレムの人たちはどうだったのか。およそ3000人の人たちはもう心が刺された。そして彼らはその勧めの通りに悔い改めてですね、そしてバプテスマを受けた。その日に信じた者が3000人弟子たちに加わった。使徒の2章に出てきているわけなんです。罪の許しを得させる悔い改め、悔い改めるっていうのは方向転換をする、180度向きを変える。じゃあどこに向きを変えていくのかっていうと、神様に、イエス・キリストに向きを変えていくっていうことです。それまでは自分の生き方、もう自分はこう考えてこうやって人生過ごすんだと、まあ言うなれば自分のその思い、それが目標だった。ところが悔い改めるっていうのはその自分ではなくて、 自分を作ってくださり、しかも十字架にかかって罪を許してくださる、もうイエス様自身を言うなれば目標にする、他の言い方で言うならばイエス様を見て毎日生活をするということであるわけなんです。だから信仰生活においてある意味私たちは悔い改めるべきは悔い改めなければ神様の祝福喜びを与えていただくことは私はできないと思います。祝福を与えてくださるのは人間ではなくて神様ご自身が祝福を与えてください。なぜならばこの方が全てのものを作ってくださり、また私をも作ってくださった、もう全ての根源はですねこの神様にあるっていうことです。そしてそれは私たちはどのようにして分かるのか、聖書を悟る、このことに尽きるわけなんです。今私たちには聖書が与えられている。そしてプロテスタントの一つの特徴は何かっていうと聖書信仰ですから、礼拝において必ず聖書が解き明かされているわけです。でそれだけでは私は十分ではないと思います。終日には聖書研究祈祷会があり、そして毎日毎朝ですねディボーションメッセージ、私たちはやはりパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるのであると、私たちには神様の慰め励ましっていうのが、私はもう一瞬一瞬一日一日一週間もうずっと私は必要だ、そのように思ってます。それは私の力ではない。じゃあその力は一体どこから来るのか、イエス様はもう一つ約束をされたわけなんです。それは49節に出てきます。見よ、この見よっていう言葉が出てくるときには大事な言葉が記されてあります。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。バプテスマのヨハネはイエス様を見てそのように言ったわけなんです。これは重要なことがここに語られている。それは私の父が約束されたものをあなた方に送ります。私の父が約束されたもの、実はこれはご聖霊なんです。イエス様は私は去っていくけれどももう一人別の助け主をあなた方に使わす、それは聖霊である。だから聖霊の働きなくして私たちは聖書を悟ることはできない。聖霊が働いてくださり私たちの心は今開かれます。エマオの二人はですねイエス様がそこに直接現れてくださったことによって心が開かれて聖書の言葉が分かった。でも今イエス様はどこにおられるのか、天におられるわけです。父の右におられて私たちのために取りなしてくださる。私たちは不十分で不完全なものです。だから誰かが取りなしてくださらないとですね神様はその言うことを聞いてくださらない。そのためにイエス様は天にあって私たちの祈りを聞いてくださる。そしてもう一人の助け主、それは地上において私たちを助けてくださる助け主、ご聖霊である。ご聖霊が下ってくださり、そして私たちの心に臨んでくださることによって私たちの心はですね開かれていくわけなんです。このご聖霊の力なくして私たちの心は開かれませんし、他の人の心も開かれることは私は絶対ないと思います。私は牧師として40年間奉仕しましたけれども、誰一人私は自分の力でその人の心を開いた、そしてその人を救ったという人は一人もないです。そして私を信じて罪が許されたという人も一人もないんです。でもイエス・キリストを信じてイエス・キリストが身代わりとなって命を捨ててくださった、この方こそ私の人生の主ですって告白する人は感謝なことに何人も起こされてきている。だからそれを成してくださるのは実は私たちではない、ご聖霊が 働いてくださる。それがこの49節で約束されて、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。そしてそれが現実のものとなったのが、あのペンテコステの時であるということです。聖霊が弟子たちに臨まれた時に彼らは力を受けた。家の中に閉じこもっていた弟子たちは外に出て行って、大胆に十字架のキリストを語ったわけです。あなた方が十字架につけたイエスは救い主である。その言葉を聞いた人たちは心が刺された。あるんです。じゃあ救われるためにはどうしたらいいんですか。彼らはペテロのところにやってきて求めて、悔い改めてバプテスマを受けなさい、その勧めをいただいたわけです。そしてそれに従っていって、彼らは罪を悔い改め、そして向きを変えてイエス・キリストに従っていく。その時にバプテスマを受けた人は3000人と、はっきり聖書に記されてあります。そのことを成してくださったのは実はペテロではない。聖霊が働かれてペテロを通して十字架を語らせ、人々は心刺されて悔い改めてイエス・キリストを信じ、十字架によって許された。それがペントコステの日の出来事であるということです。そしてこの約束は私たちにも与えられている。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。力を着せられる、力に包まれる。パウロっていう人はですね、ある手紙の中にキリストを着る、そういうふうに表現しました。私は言葉は違うけれども同じことだ、そう思います。キリストを着る、キリストに包まれる。言うなれば私たちはこのキリストの愛を心の中に与えていただき、そして聖霊が心の中に満たされる。それは私たち自身が神様の力をいただいて、そして他の人に証しをすることができる。私たちは自分の力でキリストを証しすることはできません。だから私も他の人に、不思議なんですけれども、イエス・キリストの話をしようとするときにもう心が騒ぐっていうかですね、本当に大丈夫なんだろうか、そう思うときはもうしょっちゅうあるわけです。でもそのときに聖霊が働かれて語る必要があるときに、十字架の話をすると聞く人が信じるってですね、決心できる。だから改めて、ああこれは私の力ではない、イエス様が約束された、父が約束されたものをあなた方に送る、聖霊が働いてくださり語ることができ、聞く人はそのことを素直に聞き入れ、そして聖書の言葉、キリストが苦しみを受け3日目に死ぬの中から蘇る、それが信じられる。本当に不思議なことです。だから私も最初は信じることはできなかったです。聖書はいいこと書いてある、自分にしてもらいたいと思うことも人にはそのようにしなさい、黄金律、ゴールデンルールっていうのがありますけれども、ああ確かにいいことがいっぱい聖書には書いてあるな。じゃあそれができるのか、敵のために祈りなさいってですね、そして友がその友のために命を捨てる、素晴らしいけれども自分の力ではそれはできない。じゃあなぜ人々はできたのか。彼らは力を着せられた、力が与えられて、そのことを成し遂げていくことができたと。ですから私たちもその力を約束されている通りに与えていただくならばですね、私たちはそのことが聖書に書かれているあることが可能となっていくということです。 そしてそれがペンテコステの時に表されて、あの裏切ったペテロが大胆に語ることができた。彼も自分の罪が許されて、愛されて、永遠の命が与えられている、その信仰を持って彼は証しをしましたけれども、また私たちもそのように同じ恵みに預かって、また私たちもこの時代のキリストの証人とさせていただきたいと思います。それではお祈りします。天の父なる神様、イエス様は40日間聖書を悟らせるために彼らの心を開いてと、どうぞまた私たちも心が開かれて、神様が願っておられることをまた喜びと感謝を持ってなすことができるように、どうかまた私たちにもこのご聖霊によるところの力を着させていただき、そしてまた心に確信をいただいて、神様の命ぜられる通りに従っていくものとさせてくださるようお願いいたします。すべてを御手に委ね、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。